中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いします。11月中旬ですか、皆さんいかがですか。多分もうあと1ヶ月ぐらいなんで、そろそろ始まってると思うんですけど、僕気になってるやつが本当にありまして、僕結構普段からユニクロさんには結構お世話になってるんですよ。年間多分1万円ぐらいは全然余裕で、もう1万円多分余裕ですね。下手したら2万、3万いってるかもしれないです。というのは、結構ユニクロのアウター好きで、で、純粋なあのアウターとかではなくて、今ってユニクロさんってコレクションやってるんですよ。で、ほぼほぼ毎シーズンコレクションなんかあるんですけど、そこから結構ユニクロのそのフェーズが結構変わってきたなって自分の中では思ってて、例えばユニクロ U とか、で、有名なルメールって方のデザイナー監修の、で、かつ、あの値段はユニクロバリに抑えてますみたいな。こんな、なんか、いい、こう、見た目が普通に1万円超えそうなのに、とか、下手したら1万円後半とか、2万円前半のコートが、1万円ちょっとで買えるみたいな、っていう、夢のようじゃないですか。実際今も出てて、あの、メンズのラインだとそのユニクロ U もありますし、はい、いろんな、なんですかね、ウィメンズ限定の、なんか、コレクションもあったりしますし、今だと、なんだっけな。いろいろあるんですよ。で、今まで自分の中で最初そのコレクションがやってて衝撃だったのが、ジルサンダーっていう、もう超有名デザインなんですよね。そこから、あの、プラス J っていう、ユニクロの U なのに J なんですよ。まあ、ジルサンダーの J なんですけど、そこが、2011年までやってたんですけど、ちょっと契約も多分あってですね、終わっちゃったんですよ。で、何年か前に、そのコレクションだって人気だったやつをリバイバル販売を店舗でもちろんやったんですけど、で、もうそれで終わりだな、というふうに思っていたら、2020年21の秋冬シーズンから、復活しますっていう告知だけ出て、あ、この間さっき忘れてたの、JW アンダーソンですね。ジョナサン・アンダーソンっていう、イギリスのファッションデザイナーなんですけど。で、今度その復活するのがプラス J で、まあ、ジル・サンダーっていう結構、まあ、そうですね。イエメスとか、あの辺のデザイナーを監修してらっしゃった方が、結構、ジャケットとかパンツとかも、結構シックというか、今時のその流行に合うような、なんか、デザイン。そうですね。ボタン配置とかも全部そうですけど。で、仕立てもちゃんときちっとしてるし。これでこの値段なんかっていう、ちょっと、まあ、ユニクロの普通のラインに比べるともちろん高いんですけど。いや、これでこのコスパはないなっていうふうなところを結構攻めてたんですよね。だから、なんていうんですかね。トラッド的な、ちょっとカチッとしたな、スタイルというか。まあ、そういったものが結構、自分が、多分2000年代前半とか、ぐらいから結構あったんですけど、それで見に行った時は結構そういうのも多くて、結構細身でカッチリしてるような、で、ビジネスでもちょっと使えそうだし、で、プライベートでもなんかいけそうなコートとかも結構たくさんあったりとかして、結構人気だったので、やっぱ初日行くと、ファッション感度にちょっと高い方とかは結構見られてます。今もね、ユニクロ U は特に、秋冬とか春夏始まった時とかは特にもう初日は多いですね。やっぱ大きいビックロとか銀座とか行くとやっぱ多いらしいですよ、ね。今回のこのプラス J も その例外ではなくてですね、やっぱりすごいなっていう風に多分思って、自分が収録してる時まだローンチする始まる日が決まってないですよ。ちょっとそれがね、秋冬って言ってるのにそろそろ何ですか、始まんないとねって、アウターとかやっぱり寒くなってきてますし、そろそろ、欲しい人は買い出すんじゃないかなというふうに思ってます。で、少し薄手のコートとかも、その JW アンダーソンのコートとかも結構デザイン良かったりするのもあるんで、今のところ僕もこのコート欲しいなっていうのがあるんですけど、1万2、3000円とかで。 やっぱりデザイナーとか監修してるバイヤーさんも言うには、なんか2万円ぐらいって言っても全然。で、セレクトショップって言っても普通じゃないねって言われてるぐらいいいのとかがあったりするんで、やっぱプラス J も、その、感じには本当にいい感じのものを出してくるんだろうなっていうふうに思ってます。まだその作品のラインナップさえホームページに行っても見られないです。プラス J ってしか書いてなくて、なんか、この秋冬シーズン、こうご期待みたいなところしか書いてないんで、ちょっとね、期待は半分、まだかっていう、なんか、戸惑いというか、ゾワゾワしている気持ちというんですかね。期待の気持ちがかなり大きいですよ、でも。なので、ローンチした日は僕も、そう、仕事終わりだったんで、大体金曜日発売が多いですね、そういうユニクロのコレクションの始まりっていうのは。なので、ちょっと週末、ローンチした週はちょっと期待したいなというふうに思っています。そろそろなんか新しいね、ちょっとコートとか。まあ、ダウンはちょっとね、去年買ったんですよ。なんで、買い替えたんですけど、ちょっとコートもそろそろ、5年ぐらい着てるやつがあるんで、そろそろ買い替えようかなっていうようなところを持っていたので、ちょっと期待してます。はい。そう、だから、ね、されどユニクロじゃないんだなって、今更ながらですよ。まあ、特に社会人になってそうですね。シャツとか、もうインナーもみんなヒートテック着てるし、パンツもそうですけど、やっぱり定番中の定番で、かつコスパいいとかね。はい。かつ、そういうものがあるので、自分もね、初日はぜひ行きたいなというふうに思っています。はい。皆様から、もしまあ、こういうのおすすめですとか、好きなブランドとかの話もね、今度したいなというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。はい。番組では、皆様からコメントやですね、いいね、メッセージ、たくさん募集しております。はい、番組へのコメント、いいねなどを送るにはですね、こちらの Twitter や、あとホームページの方ですね、見ていただけたらいいなというふうに思っていますので、皆様からのアクセス、いいね、ぜひメッセージでありましたら、よろしくお願いいたします。この番組は、イリア・ティーザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中住幸宏自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回ですね、まあ私も今も英語勉強を少し自分なりにちょこちょこやってるんですけども、やっぱりまあもちろん単語を覚えるリスニングとか、なんか教材あるので聞いてますっていうのあるんですけど、なんかアウトプット試験の時しか、あと模試とかしかやってないなってことに今更ながら気づきまして、あ、これはちょっとやばいなと。で、インプットアウトプットをやっぱり繰り返さないと、なんていうんですかね、その自分の上達状況とかも見えてこないし、まあモチベーションの問題もあるんですけど、で、あとアウトプットすることによってまた分からなかったことをインプットできるし直せるじゃないですか。まあそういった機会もあるのがアウトプットの良さだなっていう思っているので、もちろんインプットが優先ですけどね、ある程度インプットして知識得て、でアウトプットしないといけないじゃないですか。でアウトプット俺教材持ってないな今更ながら思いました。アウトプット用だけの、そう、何ていうんですかね、普通の参考書だとインプットの量もちろん書いてあるじゃないですか、参考書なんで。でアウトプットちょこっとなんか数問載ってるっていうのは結構多いんですけど、この量だと俺足りてないなってアウトプット思って、で、まずアウトプット文法からでもいいからやろうと思って、ちょっと本屋さん行って探したんですけど、で、やっぱり、いろいろ見た中で一番いいなと思ったのが、ですね、TOEIC L&R、これリスニング&リーディングのことなんですけど、こっちのテストの文法問題出る1000問っていうのがあるんですよ。1000問分載ってるんですけど、で、これはもうひたすら、アウトプット。もう問題解くのみに専念する。だから、ドリルですね。もう文法なんで特に。で、これがいいなって思ったのは、もちろんこれ書いてらっしゃるのテックス加藤さんっていう、かなりもうトイック業界やってる方だと有名な、多分もういろんな本で皆さんお世話になってるかなと思います。例えば、特急シリーズっていうちょっと文庫本ぐらいの大きさのやつがいっぱいあるんですけど、その中で、金のフレーズっていうですね、これだけで確か100万部売れてるんですよ。トイックの 英語教材、まあ日本は盛り上がってるんですけど、トイックはやっぱり。それで100万部もベストセラー売れてるって結構異常らしくて、いろんな教材たくさん出てる中で、その発行してらっしゃる、監修してらっしゃるこのテックス加藤さんなんですけど、それが監修をしてらっしゃる文法問題だったので、ちょっと見てみたら確かにアウトプットしやすい。で、圧倒的なその質と量。で、解説もかつ、論理的で、ある程度そのインプットした人なら分かるような内容の解説量。で、使いやすいっていうの。で、右手に基本問題が5問ずつ載っていて、左手に問題載ってます。で、右手に解説がちゃんときちんと載ってるっていうのが繰り返しです。で、基本的には最初の第1章、品詞問題で、2章目が、まあ、動詞問題って、なんかカテゴリー別に基本トイックの文法問題って分かれてるんですよ。選択肢によってその品詞をの中で選ばされてるのかなっていうのもあれば、例えばまあ語彙問題って言いまして、その文章自体を少し読まないと、この4択の中どれが一番適切か入れられないっていう問題があるんですね。それが、一応5項ずつ第5章になっているので、5章までっていう、6章か、7章ぐらいまでですね、まであるので、それに分かりやすく勉強しやすくっていうことです。で、分かんなかったらまた自分、多分各々参考書も皆さん持ってらっしゃると思うので、そこを見て、また勉強し直すっていう、その作業を、まあ問題解くときは解くときに集中して、で終わったら、あ、これちょっと分かってなかったな、もう一回見直してインプットし直そうっていうのを繰り返しできるような教材としての、特にアウトプットに強化した教材です。これはかなりやりごたえがありますね。僕もまだ途中までしかできてないんですけど、2、3分の1ぐらいまでしかまだできてないんですけど、いや1日だいたい僕50問ぐらいしか解けてなくて、あ、そうですね。50ですね。そうですね。いや、一気に50問ちょっとできてなくて、25を2セットぐらい、ちょっと朝晩とか見ながら、電車の中とかで。ちょっと分厚いですけどね。ページ数も結構多いんですよ。もう500ページ以上なんだろうな、多分解説とか。で、これなんか、すごい量あるんで、多分、もうびっくりするぐらいの、なんて言うんでしょうね、量。もうやっぱ量はもうこれが多分一番多いし、かつ解説のちょっと解き方とかそういったのを見るとやっぱいいなっていう風なところがあって、で最後の巻末に語句リストっていうのがあって、なんだろう、結構熟語ベースでかつトイックに出やすいようなものが載ってますね。で単語も少し載ってたりとか、まあそういったものもあるので、これ2017年6月に出てるんですけど、これすごいですね。9冊、かなり、発売から3年ぐらい出てるんですよね。でも結構もういろんなところの本屋さんにもあって、でいろんなその教材みたいな中で僕はこれが一番、やりごたえがあって、かつ分かりやすいなというところがあったので、本当にまあ、僕と同じでそういった悩みにしてらっしゃる方がいるんだったらいいかなというふうなところで紹介させてもらいました。自分も普段何使ったらいいんだろうとか本当に思うときやっぱあるんですよね。まあ、単語帳もやっぱスコアによってなんて言うんですか、絶対いるやつと新たに覚えないといけないってやっぱラインがあると思うので、やっぱり スコア別になってるものが僕は一番いいかな。まあ、600点目指すんだと600点用の単語帳っていうのが発売されてますし、いくつか。そうですね。金のフレンズとかだと、まあ、それぐらいで全然対応できますし、もうちょっと、初級編解やりたいって方は、銀のフレーズっていうのがあるんですよ。超基礎の単語。もう、これはだけは絶対知っとこうぜ。多分、450とか、それぐらいの最初の受ける方かな。で、ちょっと勉強し始めた方用っていうので、多分、銀のフレーズっていうの。この間、確か言った、キクロっていうのが、黒のフレーズってのがあって、もう黒はもう800とか900の高ハイスコア、ハイスコアを目指す方用で、多分なんていうんですかね、やっぱね、英語に触れないとやっぱ日本人はネイティブじゃないと忘れちゃうじゃないですか。 な多分その単語を触れる機会のきっかけとして多分そういうのが、あとその単語ちょっと結構薄いっていうかそのフレーズなんで、だからあのなんていうの、電車とかですごい読みやすい、文庫本ぐらいの大きさだから手に取りやすいですし、電車の行き帰りとか通勤のね、とかそうする時とかにちょうどいいなというふうに思ったんで、僕はすごいあのシリーズも特化していいなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとねこれはこの文法問題少し重い、もうなんか軽い辞典ですねぐらいあるで、まあ、参考書のよくある大きさなんですけど、量はかなりやりごたえはあってびっくりするぐらいで、黒色してるんで、まあ、明らかこいつ勉強してる中は出るんで、あの勉強してる中出したい人はよかったら買ってみてください。でかつあの本元は、文法問題やりたかったですね。もちろん文法基礎なんで、基礎の基礎じゃないですか。それ分かってないと英語の問題解けないし、リスニングもそうですね、ある程度そのコロケーションとして文法必要になってくるので、文法分かっ、そうだから文法僕も大事だなと思ってながら解いてるんですよ。でかつスピード感を持って解かないと残りのリーディング問題、文章問題が解けないので、やっぱそこの解消をするために自分はこの本を採用させていただきましたし、今もちょこちょこ毎日毎日、平日も休みの日も解いてます。ちょっと時間ね、自分の中での休みの時間ですけども、まあ、今後のためかなと思って、使ってますので、またなんかあの気になる参考書とかがあれば紹介させていただけたらなっていうふうに思ってます。でなんかこれいいよとか、なんかこういうの使ったんですけどどうですかみたいなことだったら本当に教えてほしいです。自分もなんか他のトイック勉強してる方多分世の中に今いっぱいいらっしゃいますし、でやっぱ今まだ抽選方式でね、やってはいるんですけど、だいたい倍率として東京だと 1.2 倍とか 1.3 倍とかなんで、まあ、もしかしたら当たるんかなぐらいなんですけど、まだちょっと自分もまだ応募してなくて、今度12月とかにちょっと1月とかにちょっとテスト受けようかなというようなところもあるので視野に入れてるので、まあ、それの対策としてちょっとアウトプットを研究に取り上げさせていただきました。はい、また何かありましたらお伝えできたらなというふうに考えております。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろいろな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明の自身が食レポが苦手なのでそれを克服すべくやっていくコーナーです。今回ですね、10月14日13日からですかね、ちょうど発売された新商品、ポッキー限定品ですね。冬の口どけシリーズなんですけど、今回まあ冬は冬の口どけあるんですよ毎回ね。なんかチョコレートが結構、ココアパウダーがなんかたっぷりに乗ってるやつですよね、茶色のパッケージ毎年見るなっていうところがあって、で今回冬のきらめき黄金バター仕立てバターキャラメルチョコレートっていうのがですね出ました。多分今シーズン限定か、まあ分かんないですけど今シーズンから出たような感じですね。はい、ちょっと楽しみです。で冬のきらめきはコンビニストア限定らしいので、スーパーではちょっと買えないので、口どけは買えるかもしれないですけどね。はい、きらめきは残念ながらコンビニ限定です。ちょっとまあコンビニ限定商品はねやっぱりあるので美味しいですけど、1袋136ってことで、ちょっとでキャラメルバターチョコレートなんで、あのまぶしてある、色はですね、黄色っぽい感じです。うん、秋色ですね。 なんて言ったらいいんだろう、ちょっとベージュっぽいカーキ系の色をしてるね。ちょっといただきます。あ、ほんとだ、ひらめきだからちょっと、うん、ちょっと光沢感があるっていうか、きらめきですね、本当に。うん、甘くて美味しいです。あー、うん、あ、うん、バターのコク、なんかちょっとあと塩分感が結構あるので、ちょっと味ちょっと濃いというか、うんうん、なんか食べてる感が、あ、あとそのキャラメルの匂いしますね。うん、それが結構食欲をかき立てると言いますか、なんか次々食べたくなるような味ですね。あとやっぱ塩分が少し入ってるんで余計に食べたくなるんでしょうけど、うん、この塩分感もちょうどいい感じなので、すごく相性がいいと思います。うん、ポッキーとのね、この相性もすごくいいと思います。美味しいです。やっぱり、うん、味も、うん、ちょうどいい甘みっていうんですか？このキャラメル感もちょうどいいですし、美味しいですね。なんていうのかな、飽きない感じがしますね、やっぱポッキー。この味が、うん、自分の中でもすごい相性がいいものを選んできたなというふうに感じましたね。やっぱり、うん、バターとこのキャラメルのなんか一緒に入れてる感じが多分ちょうどいいんだ、多分量とかもちゃんとね調節もちろんしてあるんで、それがうまいことなってるなというふうに感じてます。うん、自分もこれ美味しいので、はい、よかったら皆さん一度食べてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト0&1。甘い煙を出して隠して、誰かの前をそに探して、最高の真実の嘘で世界を敵しようとしてる。あ、今すぐ隠してなんだ、もうあなたの選択をし続けて、自分たく針を詰めたつもりで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、オルトホワイト0&1。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。もうね、11月も終わりというふうなところだと思うんですけどね、皆さんいかがでしょうか。僕もですね、その勉強しだしたきっかけっていうのは何でしょう、もう少しスキルを身につけたいなっていうのが始まって、2年前3年前からちょこちょこやりだしたんですけどね、うん、本当は1日2時間とか3時間ぐらいできたらいいベストなんですけど、やっぱり皆さんね仕事もありますし、まあ、僕もそうですけど、やっぱそこで モチベーションっていうか、今日はもういいかってなっちゃうとちょっとダメなので、何かしらちょっと英語に触れる機会っていうのをつけとかないと、やっぱまあ受験勉強もそうだったと思うんですけど、忘れちゃうじゃないですか。それやっぱ防ぐために、一定のその何て言うんでしょうね、時間、あと第二言語の場合は特に音声聞かないと忘れちゃうんで、やっぱ日本人が言ってる英語と、ね、ネイティブが言ってる英語の聞こえ方って全然違うじゃないですか。まあ、それを気づかせるためのものとして、一定のその音声聞いとかないといけないなと思って、自分も、そうですね、文法もそうだし、リスニングもちょっと教材も聞きながらやってるっていうところです。もう大変ですけどね、もう早く自分も、そろそろ受けたいなっていうところがあるので、もし受けられる機会があるなら、ぜひやりたいなというふうに思っています。難しいですね、もうで、本当ね、もう年末も自分もまだ予定決まってなくてですね、どうしようかなと思って、まだ実家に帰ろうかどうかもちょっと悩んでるっちゃ悩んでるんですよ。で、ちょっとそれも気になりながらやっているので、で、本当に帰省するタイミングなのかどうなのかなっていうふうなところもちょっと考えてますんで、悩みどころなんですよね、自分自身も。で、まあ親とはちょっとまだ連絡取ってないんですけど、自分どうしようかなと思って、それでちょっと話しないといけないなっていうところがあって、ちょっと悩んでます。今後、何ですか、まあ、帰れる機会があるなら、ぜひ帰りたいなというふうに思ってます。そうですね。なんか正月ぐらいはちょっと実家でゆっくりしたいなっていうのは、やっぱまだ国外がちょっと無理そうじゃないですか、雰囲気的に。だから、ちょっと年末地元に久しぶりに帰って、友人とかとか会えたらいいなぁなんていうふうに思ってます。なんかそれぐらいの予定しかまだ、ちょっとざっくりとしか、もうあと1ヶ月ぐらい経つと、見えてくるのかなーっていうのはあるんですけど、どうなんでしょうね、実際問題ちょっとやってみないと分かんないですけど、まあちょっとね、どうしようかなーっていうようなところはあります。で、本当は帰りたいんですよね、帰ってゆっくりして餅とか食べながら正月過ごしたいですね。ちょっともう少し休暇も欲しいなっていうようなところを思っていたので、で、また、もう2ヶ月ちょっとですか ?11、12と、もうそれぐらいしかありませんけどもね。皆さんも、より良い休日を過ごせるためにね、また年末年始お休みの方は、もうそろそろ考えてらっしゃる方多いのではないかなというふうに思っていただいて、ぜひ、まあ、GoTo もね、ありますし、引き続き、ぜひ使っていただけたらいいなというふうに思っております。はい。番組では皆様からのコメント、いいねですね、メッセージ。募集しております。番組のコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからやフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。また、ホームページの方に、配達のチョンピーで、またそのメニューのね、キャンペーンの告知などを貼らせていただいておりますので、そちらもご確認のほどよろしくお願いいたします。この番組は、インディアチーザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。